たびたびカフェ。ここにはいつからか海外旅行好きが集まるようになったという。夜ごと交わされるたわいもない会話、あの日あの時の旅時間の記憶。おや、今夜もまた旅人が一人羽を休めに来たようです。
この番組は海外のどこかにあるたびたびカフェに集まった3人が海外旅行のよもやま話をお届けするポッドキャストです。皆さんこんばんは。今年は一度しか海外に行けなかったので、来年こそはもっと旅をしたいマーです。
オラトドス、コモエスタイス。早速山登りに行ってきました。有言実行のロミロミです。
どうもこんばんは、スーです。最近時の流れの速さに体がついていけません。
ついてってください。
はい。いや、1年過ぎるの早いなと思って。
早いですね。もう今年最後の放送となりますか。
そうですね、順調にいくならばおそらく今年最後と、もしかして年をまたいで、
1月に、
1月に、
持ち越し
になるかもしれないなと思ってるんですけどね。
じゃあ今日の収録は長くなるぞと覚悟すればいいですね。
最初に謝っておき
ます。頑張ります。今日は頑張りますよ。
はい。
聞いてくださいよ。
はい。
山登ってきましたよ。
見ましたよ。ツイッター？
あ、なんかで写真をあげました。
しかもバックパック買ったでしょ。
そう、
新しいの、ね、
すっごいこれを言いたかったんです、うん、みんなに。
あれどこのやつ？
マーさんがこの前、東南アジアの旅でバックパック買ったじゃないですか。で、それを聞いて、なんかふっと買いたくなっちゃって、私も。で、山登り行きたいっていうのもあったし、そこが重なって、もう早速もうアウトドアショップに行ってきて、もうその日、買っちゃったの。
あ、すごいね。下調べは。
ちょいちょい話は2件ぐらい回ったから。で、それで背負ってみた感じで、
違うでしょ、やっぱり背負い心地。
違う
でしょ。
全然違うんですよ。
今までは間違っていたんですか。
いや、今までのは今までで、店員さんの話を聞くと、そういう感じが好きな人もいると。一台目は、カリマーっていうブランドのやつで、どっちかっていうと、なんだろう、硬いっていうのが、なんかしっかりっていう背負った感じがあるんだけど、
それイギリスで買ったってやつ。
それイギリスで買ったし、イギリスブランドだからすごい安かったの。
そうなんだ。
で、セールにもなってて、私の一台目バックパックはね、1万円もしないようなやつで、
日本だと2万くらいしますよ。
そんなにするの？
結構高いんですよ。
高いんですよ。
でも現地で買ったから、65リットルのだった
ね。安いよね、1万しないって。
すごい安いね、それが。で、そのまあ1台目はちょっと大きすぎるじゃない。65リッターって。
一周できちゃうね、下手したら。
そう、それぐらいだから、今度は36リッターのオスプレイを買いました。
オスプレイ。
はい。マーさんがおすすめしてて。
そう。小柄な女性にはなかなかいい感じ。
それも言ってたし、背負った感じが、なんだろう、こう、フィット感がすごい良かったの。
え、それって背中にメッシュがついてるやつではない？
汗かいてもいいような感じにはなってたね。
濡れにくい的な。
そう。それもあって、オスプレイを選んで、で、それを持って、で、
どこ登ったんだっけ？
三重県に御在所岳っていうのがあります。有名な結構山だと思うんですけど、ロープウェイがあるのかな？ロープウェイでも気軽に山頂まで行けるっていうところで、そこに登ってきました。
どれぐらいかけて？
でもね、1200メートルぐらいの、そんな高くない山だから、もう本当朝、 でも着いたのね結構遅いと思うんだ普通の人に比べたら。
朝弱いからね
起きれない起きれないと思いながら、でもそれでも早く私的には起きて、うんうんうん、でまあ登り結構かけたよね2時間半ぐらい、
うん、結構
あ、ねね、しんどいよ、
うんうん、で登ってきたんだけれども、うん、12月だからさ行っても
寒いよね、
うん、
寒さはでもそこまで感じなかったんだけど、
うんうんうんうん、
上の方に行ったらすでになんかアイスバーンみたいな、雪が凍っちゃってて、
うん、
しかも 岩がゴツゴツだし、
うんうんう
ん、なんだこれみたいな、
靴は
靴は普通のスニーカー、
出たよ見切り発車だったね
だってそんなにいっぱい揃えれないでしょ急に。
まあまあ確かにね、
だからカバンだけやたら一丁前にして、
うん、
靴普通のスニーカーで、
うん、
やばいこれ滑るよとか思いながらも、うん、でもその何岩を登ってく感じがすごい楽しくて、
楽しいんだ。紐の使い方は分かった？
紐？
うん、バックパックってほら、
あ、
わけのわからない紐がいっぱいぶら下がってるんです
ね。あ、そうなんだ。
そうそうそうそう、
いろんなね用途で使えるみたい。そのカバンにひっついてる紐でいろいろくくったり、
うんうん、何かを支えたりとかもするんだよね。支える、違う、
支えるの、
ストック的なものを、
あ、ストックとかをひっつけたりとかもできるし、
うん、
で何、あのもう会う人会う人ストック持ってたりして、
持ってるんでしょ、
うん、もう最初だけでも持ってるんだっていう、
結構スーさん似合いそうだよストックというか杖的な、
杖的なものが
杖、
た、それは托鉢層という連想ですかあの、
いやーね、
ストックじゃないじゃん、
あの
木でできたやつ、
木でできて、上にこう鹿の角みたいなのがついてるの、
あー、
な
んかついててほしいね
似合いそうですね、
空也商人みたいな感じ
結構山ガールいましたよ。
いましたか。
流行ってるんだね。
なんかもうね、うん、ファッションが可愛いの、はい、
みんなニットの帽子かぶってた？
そんなイメージ。
うん、
帽子もだし、うん、なんかタイツ履いて、うん、スカートを履いて、
山で、
スカートでもほらあの山用のなんか可愛い感じの
重ね着弁天、
そうそうそうそう、
可愛いあれは。
でレッグウォーマーみたいななんか柄の可愛いの履いて、みんな。もう降りてくるわけ、みんな。私は登ってくるとだったけど、
うんうん、
みんな降りてくる
わけ。朝早く起きてね。
そう、でもその途中で交わされるね、会話がさ、うん、こんにちはって言って。
あ、山で会うとね。
そうそうそう。うん、あの、なんて言うんだろう、フレンドリー感？
爽やかだね。
楽しいなーって、こんな近所でさ、うんうん、そうやって、こう旅で出会うかのように、
うん、
会話できる感じがいいなと思って。
うんうんうん、山はまりそうだね。
うん、山、また行きたいですね。
うん、
しかも山頂に登ったとこに、うん、なんかその御在所で有名なカレーうどんがあるんですって。あの伊勢で有名な伊勢うどんってあるじゃないですか、
うんうん、
そのカレーバージョンみたいな、
ちょっとやる気のない麺で、
やる気ない
ブヨブヨっとしたね、
ブヨブヨの太麺、ね、
うん、
汁だけで食べるみたいな、
うん、
それのカレーバージョンのうどんが
あって、なんとなくわかるね、
うん、それがもうめちゃくちゃ美味しいよね。
美味しいんだ、
てか登った後だから美味しいんだよね。
あ、
なるほどね。
こんなにご飯って美味しいんだ生きてるっていいねってくらい行っちゃうかもしれない。 1200m でね、
1200m
と言いつつ帰りロープウェイに乗って
帰る、楽して、
うん、だけど
だ、ね、あの
カモシカさんとかニホンザルが動いてるのがロープウェイの中から見えましたよ。
あ、いいじゃん、いいじゃん、うん、いいじゃん、
自然満喫だね。
じゃあ、はい、満喫してきました、
じゃあこれからは山報告もちょいちょい
山報告も、
ね、来る
かもしれない。まあ、ちょっと冬はお休みしますわ。
あら、
うん、まあ、危ないでしょ。危険だからね。
危険だよ。
そうだね、
さすがに、
うん、滑落しちゃうといけないんですね。
そうそうそう、
はい、じゃあですね、今回もまたメールをいろいろいただいたんですが、
はい、
はい、今日は、今回も萌衣ちゃんに引き続き女子高生の方から、
うん、はい、女子高生の、
はい、
でも女子高生なのに名前が
女子高生ママさん、
え、ついてたそれ
ついてた、あれ、これスーさん書いたんじゃないですよ、
ね、いや、あのママさんっていうペンネームでメール
が来てましたね、ラジオネームママさん、
ラジオネームママさん、
あ、ごめんなさい、組み合わせちゃいましたね、女子高生、
ちょっと女子高生ママさんって、ちょっと 微妙な
微妙なちょっと男性リスナーさんちょっと喜んじゃう、
ね、喜んじゃうかもしれませんので、
なぜこの名前をつけたのかが聞きたいね、はい、
ちょっとあのよかったら教えてください、
ね、教えてください
、はい、
はい、ママさん、
はい、ママさんからのメール、じゃあロミコ読んでもらえますか、
はい、じゃあ読みますね、はい、
はい、
スーさん、バンさん、ロミロミさん、こんにちは。アプリを使っているので第1回目から好きな時に聞いています。いつも旅のリアルな何気ないお話を楽しく聞かせていただいてます。私は鳥取の高校1年生ですが、海外旅行に行ってみたいと思っています。音楽が好きなのでヨーロッパに特に興味があります。今はお金を貯めてヨーロッパへの旅行を夢見ています。将来はお三方のように世界のいろいろな地域に行けたらなと思います。いつも素敵なお話ありがとうございます。ハート。
かわいいね。
もうね、随所随所に絵文字の、ね、顔文字が、ね、
顔文字が
散りばめられていて、かわいい、
かわいいママさんだろうね。
ね
え、でもママさん子供いないと思うよ多分、うん。
でもこのどうですか、女子高生からお手紙が来る番組、
う
ん、
そうですね、
本当だよね。
こんなにまさか高校生に聞いてもらえるなんて思ってなかったでしょ。
そうですね、番組開始当初は想定してなかったですね。
全然ですよね。
まさか、ね、スーさんファンがすごいいっぱいいるとか、
うん、ハートは静かみ系、
そうとは書いてないけど、そうだったら嬉しい。
なんなら理由でも教えていただけ
るね。はいはいはい。
それかまあさんの、うん、大人なもう勢いのある旅に憧れてるとか、うん、
破天荒な旅をしたい
んで、いやでもあれは大人ではないと思いますよ。ってね、いや多分ヨーロッパ好きって書いてあるんで、ロミコの、 あのヨーロッパのね、
その話もあるかな、
情景の話とかね、
うん、音楽好きって書いてあるんだけど、どういったジャンルなのかがちょっと気になる、
ね、気になるね。
クラシックなのか、うん、UK ロック
とか、UK ロックなのか、
ガンガンいっちゃうのか、うん、
パンクなのか、
あそっち
いやでももしかしたらバイオリンとかやってるかも
しれない。のだめ系だよ。
のだめ系かな。
でもヨーロッパはお金かかるからね、本当。
そうだね。お年玉とかいっぱい貯めてもらって。
それじゃ追いつかないよ。
追いつかないから。いや、今の子はいっぱいもらうって噂なんで。
もらうんだ。
そう。でも今の子の方が節約上手かもしれないね。
あ、逆にね。
う
ん、
そうだね。
マサみたいに、1回の飲み代金が。
あの、まあね、東南アジアで1週間以上暮らせる、
あ、一晩でね、
一晩で使ってらっしゃる方も、う
ん、ね、あのこんな大人にはなっちゃダメです、日本ですけどね。
まあでもそれも楽しいとは思いますけどね。
そうです、
ね、
そうです、う
ん、はい、ちょっと気になったのがこのアプリって何ですか。
あれですね、
はやたさんの、
はやたさんが作ってくれた
たびたびプロジェクトのアプリなんですね。
そうそうそうそう、今までは Android しかなかったんですけど、 iPhone 版がついにリリースされまして、
そうなんですよ。なのでたびたびプロジェクトで検索するとダウンロードできるってことかな。
ダウンロードできます。たびたびプロジェクトの新しく配信されたものが常に、
そう、教えてくれる、
そう、通知機能もついてるので、皆さんよかったらぜひ、
はい、
私も使ってます。
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 本当ですか。
使ってる使ってる、
うん、本当に使ってる、うん、
でもよく作っていただきましたよね。
ね、
本当にハヤトさんありがとうございます。
あ、そこからメールも送れるので、
そうですね、
アクセスしやすいと思います。
例えばインターネットでブログを見ていただかなくても、そこから送れるので、うん、気軽にメールも送っていただいて、
はい、iTunes にも書き込んでください。
あ、そうだ、はい、私お礼を言いたいとずっと思ってて、うん、以前に、うん、iTunes のレビュー書いてほしいですって言ったら、うんうん、結構増えてたんです、気づいたら、
う
ん、
ありがとうございます。
増えてたね。
だから本当皆さんありがとうございます。
ありがとうございます。ロミコのお願いを聞いてくれて、はい、ありがとうございます。
またね、
それを励みに、ね、
いただいたら嬉しいです。
よろしくお願いします。
引き続きよろしくお願いします。
はい、お願いします。
さあ、今日は長丁場になること受け合いなんで、
そうですね。
そうですね。話すこといっぱいあるからね。
いきなりメインディッシュいきますよ。
メインディッシュ行った方がいいね。
タイトルコールは？
じゃあ、私が、
はい、
自ら
行く。
はい、行きますよ。はい、族、萌えちゃんごめんなさい。ネパール、カトマンズ盆地の魅力をどうしても早く伝えたいんです。
はい、
はい、
ありがとうございます。
まったく萌えちゃん、
萌えちゃんね、また期待してたかもしれないよ。
あんだけメール募集しておいて、
おいて、ね、
メールもたくさんいただいて、
いただいたのに
ねえ、
まあ、2回にわたってね、
どうしてもね喋りたいということ
で、すいませんと記憶のあるうちに喋りたいんです。
あ、でもそれがいいよね、新鮮な話を聞くのもまたいいと思う、うん、
そうですね、
そうそう、うん、前回の放送でチラリと、
そうですね、
あの、まあ、東方にゃでどこに行ったかっていうのを伺ったんですが、
はい、うんうんうん、11月の、2日から、11月の9日まで旅をしたんですけれども、うん、ネパールに実際に行ったのがですね、11月の3日から8日かの間いたんですよ。
3日から8日、
実質でも動けたのは5日半ぐらいですかね。
何泊です？ネパールには
何泊だろう、3、4、5、6、7、
5泊、
うん、なのでだいたい5日半ぐらいでしたね、
うんうんうんうん、まあスーさんのことだからね、ぎゅうぎゅうのスケジュールじゃないですかね。
まあそれは今から、ね、いきなりですけど、はい、皆さんネパールってどんなイメージ持ってます？
ネパールは宗教がすごく根付いた国。
あ、そうですね、
うん、山男が出てきそう。
え、それ何、イエティのこと？
そう、それ
イエティ、
イエティ、
でその山男には惚れるなっていう山男じゃなくてイエティの、
ごめん、イエティが分かんない、
そういう歌があるんですよ。
イエティが出てきそう。
へ、うん、そういうパブリックイメージ確かにあるよね、うんうん、まあ、僕も行く前はそれに近いぐらいの本だったんですよ。まあ結構実は本とか何冊もやっぱ読んだけどね。
出た
あ、また本の紹介ありますか？
かもしれないね、
うん、え、待って待って、今回の旅は何目的だったんですか？
う
ん、
今から喋りますよ。文化のベースになってるのは、うん、まあ、隣の国がインドなんで、基本的にインドベースなんですよ。で、ヒンドゥー教が 80% で、10% がチベット系の仏教なんですね。
うんうん、チベット系の仏教って言うと密教とか。
そうですね。密教系の仏教なんですよ。で、ただ面白いのが、ネパールって多神教みたいなところがあって、ネパールのヒンドゥー教の中の神様の一つがブッダだというふうに思われてるんですよ。
あれ、ヒンドゥー教にブッダは出てこないですよね。
本来はそうのはずなんですけれども、ネパールのヒンドゥー教の中では、仏様というのは、ヒンドゥー教の神様の一人なんですよ。だから、ヒンドゥー教の人が仏様を拝むのも何の矛盾もないんですね。
普通にあのガネーシャ様を拝むように。
ように、ブッダも拝むっていう。
お
あの、聞いてもいいですか、はい、ヒンドゥー教の神とされる人は誰なんですか？
いっぱいいます。シバ神とか。
じゃあ、一人じゃないってこと？
そう。
もともと多神ですよね。
もともと多神教なんですよ。だから、いろんなものを受け入れやすい素地があったんですよね。うん、その点でも実は日本も同じなんですよ。
そうですね。
仏教も信じるけど、神も信じるでしょ。
いや、おろずの神様ですね。
そうそう、神仏混交なんですよ。で、今回思ったのが、ちょっと日本に重なるところも、すごくある国なんですよ、うん。まずですね、人の気質が比較的温和。
うん、
顔つきがまあ、インド人っぽい人もいるんだけど、どっかインドの人よりもこう、険しくないとか優しい感じなんですよ。
インド人って眉間にしわ寄ってるイメージですね。
寄ってる感じですよね。ちょっと偏見。
若干。
あの、チベットからもいっぱい人が来てるせいか、モンゴル人みたいな顔も、
はいはい、
結構いるんですよ。
うん、
言うても、カトマンズ文字はネワール族という民族が主体なんですけれども、その実、少数民族の集合体みたいな国なんですよ。だから、例えば、シェルパ族って聞いたことあります？
ない。
ヒマラヤに登るときに、あの、荷物持ってもらう人、シェルパさんって。
あ、シェルパ？
そうそう、呼んだりとかするんですけど、もともとは、それをみんなシェルパ族の人がやってたから、シェルパさんって呼ぶようになったんですって。
その発祥なんだ。
そう。今でも、ヒマラヤをトレッキングするときに荷物を持ってもらったりとか、うんうん、ガイドをしてもらう人の大多数はシェルパ族の人。
そうなんですね。うん、
で、政治家とか、あの、事業をやってる人以外で、最も金持ちなのがシェルパ族だと言われてます、ね。
そうなんですね。
そんなに儲かるの？
儲かるんですよ。登山のガイドとかをやると、もうでも危険で年間に何人か亡くなってるみたいなんですけど。
ハードなんですね、やっぱ
り。
そう。
そうか。
でもそれやってる限りは、ネパール的にはものすごいお金持ち。どっか日本に似てるというのがもう一つあって、これ歴史的なことなんですけど、日本ってこう江戸時代に鎖国をしてましたよね。オランダ以外とか中国と、まあ朝鮮以外付き合いがなかったんですけれども、 ネパールはほんのね60年ぐらい前まで実は鎖国をしてたんですよ。
へえ、そんな最近？
はい、イギリス以外の付き合いがほとんどなかったんですよ。
あ、そうなの？
あと中国とも若干付き合いはあったんですけれども、基本的にそれ以外は門戸を閉ざしてたんですね。
じゃあもう外の、うん、こう交流がないから
ない状態で、うん、まあ日本もちょっとそういうところもあるんですけれども、うんうんうん、なんですかね、独自の文化を発達させるというか。
でも日本はまだほら島国だけど、うん、ネパールなんかはもう ね周り全部囲まれてるじゃない。
そうか、山で
逆に越えられない壁がある感じなんだ。
隔絶されてるので、その中で独自な文化が発達して、で今もなおかつ残ってるんですよ、
う
ん、
あ、それ面白そう、
ね、素敵ですね。
でカトマンズの中心地とかはそうは思わないんですけれども、うん、ちょっと田舎に行くと、うん、タイムスリップしたような感じがあるんですね。そこが本当に一番の魅力だと思います。
へ、
ただね、はい、やっぱなかなかネパール行きにくい、
アクセスが
しにくいよね。直行便がほとんどないんですよ。で僕の知る限り関空から直行便が出てるらしいんだけれども。
直行便あるんですか？
うん、らしいよ、うん、
じゃあそれ以外のルートとしては、基本的に中国経由、
そうですね、基本的にどっかを経由しないとつけない。
ネパールって何航空になるんですか？
ネパール航空もあるし、
うん、
あります。便数少ないと思うけど、いろんなところが就航はしてるんだけれども、
私もねちょうどね行きたいなと思ってて、エアアジアとか LCC で結構アクセスできる、
行けるんだ、それはカトマンズインになってます。
カトマンズイン、
そうですね。なのでなかなかこう短期旅行者には敷居が高いんじゃないかなと。
あ、確かに。
でそんな遠くないんだけど、
その割にはね
時間かかるよね。
次で1日潰れちゃう感じですね。
僕行ってみて思ったんですけど、本来だったら長期旅行で1都市1週間ぐらいのんびりしながら各地を回るべき場所なんですよ。ただそれでもなかなか普通に仕事してたら無理でしょ。
まあ、なかなか休みそうなんないですからね。
だから、まあ、今回こう短期旅行でもカトマンズ盆地だけであれば十分楽しめるんじゃないかということでですね、紹介していきたいと思います。
はい、
空港出たのが大体午後5時ぐらいなんですよ。
夕方に着く感じだったんですね。
そこから30分ぐらいでカトマンズのタメル地区って聞いたことないですか？
あ、有名ですね。
知らない。
宿とかがいっぱいあって、レストランとかいろんなお店があって、
カオさんみたいなとこですか？
そうです、旅行者が快適に過ごすものは全て揃っている街があるんですよ。
空港からそこまではどうやってアクセスするんですか？
あのですね、私宿で送迎のある宿、大人ですね、
大人ですね。
聞いていいですか？はい、なんか調べてて、カトマンズの空港は、降りるのがすごい難しいっていう風に書いて
あ、そこルクラだと思う。
あ、違うんだ。
うん。あ、カトマンズもやっぱ山に囲まれてるからそれなりに難しいと思う。
距離が短い中で降りなきゃいけない。
多分それカトマンズもそうかもしれないけど、ルクラが最高に怖いらしいですね。
だからどんな感じだったかなっていうのが気になって。
カトマンズはそこまで、
そこまででもない、
ではないかと思
います。普通に着陸。
うん、そう思います。気づかなかっただけかもしれないけど。
トーホニャンでね。
そう、東方
にあって
、ね、命を預けてきたからね。まあ当然、ついてチェックインとかしてたらもう真っ暗なんですよ、外は。
え、早いですね。
あの5時半ぐらいにはもう真っ暗に。
移動的に行ったら一緒ぐらい、日本と。
いや、もっと南人ですね。
あ、南人。
インドの北だから。
あ、そうかそうか。
高度が確か海抜1000メートル超えてるんで。
カトマンズで。
そう。
そ
う
か。
だから、緯度が南の割には、
日が短い。
日が短いというか、まあ、気候がそんなに暑くないというか。
じゃあ服装は、そっか、何、日本と一緒ぐらいの感じ。
あの寒暖の差がすごく激しかったですね。
あ、やっぱ山なんですね。
昼間は T シャツで OK だったんですけど、夜はジャンパー着ないといけない。
11月で、
あのネパールっていうと冬の間寒気なんですけれども、1日2回の計画停電があるって聞いてたんで、真っ暗かなと思ってたんです。あ、知れませんでした。
知らないです、知らないです。
なんで？
基本的に水力発電なんで。
水力なんですね。
ええ、なんで寒気で水が少なくなると、電力が不足するのと、あと、ネパールっていう国はなかなか外貨を獲得する手段がないので、 せっかくそれで作った電気をインドに売っちゃうんですよ、
うん、ああそれで外貨を獲得するんですね。そう、うん、
で国民はあの計画的にね、なんかしのぐと
あらららら、
いう体制なんですね。だから暗いのかなと思ってたら、うん、めちゃくちゃ明るいんですよ。
あら、ね、あれ私が想像してネパール
違うでしょ、違うでしょ、うん、なんでかなと思ってたら、うん、11月3日だったんですけども、うんうんうんうん、それがあのちょうどティハールというネパールのお祭りの日だったんですよ。
何のお祭り、う
ん、何祭り、
後で言います、
はい
私あの最初に中国に行った時にも国慶節だったりとかして、はい、これ中国のお祭りなんですけれども、うん、なんかやけにお祭り運があるなと、
お祭りと知らずに行ったってこと、
行ったんですよ、
着いたらお祭り
してた、お祭りだった、まあ、国慶節の時はちょっと広めにあったりしたんですけれども、うん、
大きな祭りなの、うん、有名な、まあ、
ネパールの人の間では大きな、
うん、国内では
しいんですよ、
うんうんうん、
で最初来る時まで道端に何もなかったんですけれども、うん、気づくとですね、家の前に灯明っていうんですかね、
あー、うんうんうん、
あの色とりどりの色のついた砂であったりとか、うん、あとマリーゴールドって黄色い花で、
うん、
家の前を、うん、家の前にこう絵とか模様とかを描いて、
綺麗だろうね、
すっごい綺麗にしてるんですよ、うんうん、でその模様のあちこちにろうそくであったキャンドルであったりとか、うん、あと灯明、さらにこう油を入れてこう、うん、なんか芯を出して火をつけてる、うんうんうん、綺麗な灯明をこう何個も置いたりとかして、うん、しかもねそれぞれ家々で、
うん、違うんですか、
そう趣向を凝らしてそれぞれがそれぞれすごく綺麗なんですよ。だいたいその灯明っていうのは家の門から家の中に入っていくような感じ、導くような感じに灯明が置いてあるんですね、うん、
それは何、何のお祭りなの、
そうすごい気になる
よね、それ後だったね後でまたね、ありがとう
ございます。でね、はい、すごく街が賑やかなんですよ。
うん、
お祭りだから、
ね。お祭りだから。うん。一際目立つのがね、子供の声だったんですよ。もうん、あんまりにも子供が何回も言うんで覚えちゃったんですけど、うん、バイリーラー、バイリーラーって子供たちが叫んでるんですよ。
うんうん、
何かなと思って見てみると、いろいろこう子供たちが仮装してるんですよ。
仮装？
うん。あの民族衣装みたいなのを着てる子たちもいれば、
うんうんうん、
あのなんかハロウィンみたいな、
何ですかその節操のなさ、
うん、仮装をしてるんですよ、うん、まあ、そんなお化けみたいな格好はしてないけどね、ハロウィンっぽい雰囲気の祝祭感のある服装してるんですよ、
うん、
家々を回るんですよ、でお店とかの前で、うん、バイリーラーバイリーラーって叫んで踊ったりとか、
うん、えそれはトリックオアトリートの意味なんですか、
なんかイメージ的にそんな感じ、ね、うん、
どういうことですか、
あのハロウィンでさ、うん、言うやつ、
あお菓子をくれよ、
そうそうそう、いたずらするぞ、
いたずらするぞ、
うん、
最初そういう意味なのかなと思ってたんですよ、僕も
思いますよ、ね、
これネパール版ハロウィンだって思って、
うんうんうんうん、
そしたらこうなんか店の人がこう苦笑いをしながら出てきて、うん、さっとその子たちにお金を渡したんです、
お金
お菓子なくてお金を、そうするとーわーっつって子供たちが別のところのに行って、またバイリーダーバイリーダーって言うと同じように
苦笑いした
大人が出てきてお金を渡す、
苦笑いなんだ、そこ
苦笑い、
でもハロウィンっぽいな、
ハロウィンっぽいでしょ、うん、バイリーダーって言ってる子らも普通に私服やんみたいな、
うんうん、
普通の服を着て、うん、ただお金をせびっているような子もいれば、うんうん、もうかっこいい踊りを決めながら、う
ん、
いえいえ回ってるようなちょっとプロ顔負けな、
えそれいくつぐらいの子供たち、
小学校小学生前後ぐらいですかね、それぞれいえいえをもらって少しずつ小銭をもらってるんですね、うん、
それどれぐらいの単位の小銭なんですか、
ちょっとあんまくあのくらついたばっかりだし、まかね、暗かったから
わけがわからないまま始まってって感じ、
ね、そうなんですね、
それは自分の宿に行く間にそんな
あチェックインの後でね、チェックイン出てブラブラし始めたら、
うんうん、
なんだこれはっていう感じでしょ、
夜でしょ、だから
夜なんですよ、
うん、
周りすごいイルミネーションギラギラだし、
うんうんうんうん、
で早速こうホテルに戻って、うん、何なんですかって
まあなりますよね、
なるでしょ
う、うん、
そしたらこの祭りというのは吉祥天、日本でいう吉祥天、ラクシュミ、
ラクシュミ、ああっ
ていう、
それがですね、うん、お金の神様なんですよ
お金の神様のお祭り、
そうだから、うん、さっき言ってた灯明が、うん、家の中まで続いていって、でその灯明の間に足跡のペイントまでしてあるんですよ、
うん、
それはお金の神様が この遠見に沿って家に入ってきますようにと。
ひょっとしてなんか結構向こう、
うん、
で足跡のタペストリーとかあるじゃないですか、うん、それそういうことなんですかね。
なんですかね。
そんなのあるんだ。
あるあるあるある、
うん、でバイリーラーっていうのも、うん、ズバリお金をください、うんうん、
わーえそういう意味なんだ。
なんだそうですその意味だそうですね。
そんな簡単な言葉だ。
そうお金をください。
なんとも生臭いお祭りじゃないですか
なんだけど、うん、すごくこう幻想的で楽しげで、うんもう正直本当に初日でちょっとやられちゃったっていうか魅了されたんですね、うん、
それ大人苦笑いしますね。
しますよね
それでも基本は子供が回るの。
子供が回ります
ね。そういうのもやったらよかった。
バイリーラーって言いながらちょっと狂った外国人だと思われるのでねでも、本当に楽しかったんですよ。もうずっと人もうずっと夜ブラブラ歩いて
初日で
そう、うん、楽しくってまあ、そんな楽しい思いすると人はどうなるでしょうか。っていうか僕はどうなるでしょうか。
どうなるでしょうか、
うん、どうなるでしょうか。
そんな楽しい祭りに出会ったスーさん、
出会ったら
バイリーラって言いながら人の家に入る、
答え
それはスーさんがお金あげるんじゃなくて。
あげないよ。
あげないの、
うん、あげないの。あげたらいいのに。
答えはね、
はい、
次の日の朝ものすごく早く起きちゃうんですね。
意味がわからない。意味がわからない。本当にわからないですよ。
いやだからもうこんな楽しいところはもう早く起きながらソンっていう風に体が思うんでしょうね。
それ興奮して寝れなくなるとかない？
そういうこともあるかもしれないけど。
でも起きちゃうんだ。
起きちゃうんですね。
正しい人だ、この人は。
あの朝5時ぐらいにね。
じゃあ2日目スタートですか？
スタートなんですよ。
うん、
で早速 Wi-Fi がある宿だったんで、日の出何時だろうって調べたら6時15分だった
んです。日の出を調べる
じゃん。待ってください。私あの過去の旅行の中で日の出を気にしたことは一度たりともありませんけど。
この間のカンボジア以外ね。
いやあれは、うん、あの5時に来いって言われたから行っただけで、
そういうことね、
日の出が何時かは知りません。
日の出を調べて、
ま
あ、結構この後何回も日の出を調べるんですけど、
ほう何かあるんですね
でもう未明に、うん、あの5時台にもう外出るぞって。
うっそー5時に。
まだ寒かったでしょその時刻、
うん、ジャンバー着込んで、うんうん、出るぞっつって出て、そしたらね意外と人がいるんですよ。ちゃんと
早起きさん、
あのどんな人かっていうと、力車って分かりますかね。前が自転車になってて、うん、後ろがカゴになってる人力車、アジアでよく見かけるやつですね、
うんうんうん、
がいたので、その人を呼んで王宮広場まで行ってください、100円でいいよね、1ルピーが、
うん、
1ネパールルピーがちょうど日本の1円と同じぐらいなんで、
分かりやすいですね。じゃあ
そうそうそう、
ほとんどあれですか、そのネパールルピーが通貨として、
う
ん、
そうですね、
使われる、
ドルも使えるけど、
使えるんだ、
う
ん、
そう、
うん、
で行ってくださいで、まあ、早速乗って行ったんですけれども、
うん、
まあ本当ネパールの道悪い、
あら
ガッタガタ、
舗装されてない感じ、うん、いいですね。
あの中心部でも、
中心部の本当の中心部はいいんだけれども、
うんうん、
ちょっと外れると舗装してなかったりとか、舗装してても、
うん、
もうほとんどなんかボッコボコになってるような、
いいですねそういうの、
うん、もう力車がガックンガックンに揺れるんですね、
うんうんうんうん、
でそんな中目に見えてきたのが、
うん、
朝起きて掃除をしてる人、
うん、
夜明け前から、
うんうん、
でもカトマンズって、
うん、
ただでさ空気がすごく悪いんですよ。
え、そうなんですか。
そうなんです。
なんで
盆地なんで排気ガスとかが溜まりやすくて、ただでさえ空気悪いのに、
うんうんうん、
砂ぼっこりがバンバンに飛んでくるんですよ
厳しいですね。
だから、うん、僕、まあ、そういう噂も聞いてたんで、
うんうん、
あらかじめマスクを持ってても装着してたんでよかったんですけど
大人ですね。
大人ですね
あの現地人はしてるの。
してる人もいる。
あ、じゃあ結構悪いね。
悪い、相当悪いですね、
うん
うん、なんであの必ずマスクを持っていきましょう。
あ、重要ですね、
はい、重要ですね。
はい、
はい、あと朝市を準備してる人たち、
市場、
朝の市場を準備してる人たちが、
うん、
夜明け前からすごく結構たくさん、もうすでに働いてる。あとね、参拝してる人たち、ネパールって辻って、
うんうんうんうん、
っていうか角ごとにあの
ちっちゃい祠
があったりとか、
いいですね。
で力車のそのおじさんがすごくいい人で、
うん、
王宮に行く前の途中で、
うん、
ちょっと降りてここ見てみろよって言うと、
うんうんうんうん、
なんか門があって、
うん、
はいって言って中見たら、
うん、
綺麗なお寺があって、
うん、
前面に真鍮の板が張ってあって
金ピカですね。
そう、
うん、
で、まあ、日の出前で、
うん、
灯明とかの薄明かりで金色にボーッとぼんやりとすごく綺麗に浮かび上がってるんですね、
うん、
でそこに 日本の初詣みたいな感じに、うん、たくさんの人がもう参りしてるんですよ。
へー、その朝早くに、
朝早くからで、まあ日本の初詣みたいなざわざわした感じじゃなくて、もっと日常的な、
うん、現地の人が行ってるんですよね。そう
やって毎日のように大阪に、
いいですね、
そう参拝してるんですよ。
うん、
で、まあ、そんなようなの見ながら王宮広場に着いたんですけど、うん、そのおっちゃんが着いたやつって、君賢いねって言われて、うん、なんで、あのここはね7時になると広場の入り口に人が来て、うん、もう有無を言わさず750円を取られるんだよと。
あ、お金かかるんだ。
そう、広場に入るだけでも750円を取られるんですよ。
結構高いでしょそれ。
うん、そう、
うん、
だから今の時間だったらタダで入れるんだよ、うん、
へ
え、あ、そうか、ありがとうって
早起きは三文の徳を言わんばかり、
素晴らしいですね。
で、まあありがとうって50円チップだよっつって、
うん、ちなみにちょっと脱線していいですか、ね、物価ってどれくらいなんですか。
どれくらいかな、日本の3分の1ぐらいじゃないですか。
ああ、
うん、
じゃあ750円って結構ですよね。
相当なもんです、うん、あ、ただ外国人だけね。
あ、やっぱり出た、
うん、ネパール人はただ
いつものパターンですね。
そうなんですよ、
うん、
暗い中、
うん、
建物とかもぼんや薄くぼんやりと見える中をブラブラ歩き始めて、クマリの館って聞いたことあります？
ないです。
あのクマリっていう生き神様がネパールにいて、まだ初潮を迎えるまでの見目麗しい、
テレビで見た、
見た、
うん、
女の子女の子がクマリっていう生き神様に選ばれるんですよ。
ほう、
大人になるまでの間、うん、その館の中で暮らすんですね、
う
ん
う
ん
う
ん、で年に1回祭りの時に山車に乗って、
うん、
カトマンズの街を練り歩くんですけど、
へ
ー、そういうクマリの住んでる
可愛らしい女の子がね、
そうそう、多分その時に寝てたと思うんですけどね、クマリさんも。
朝早いからね
生き神様、
そうそう、見てないの、
見てない
の。あ、そうなんだ。
クマリさんはそんな常日頃王宮で見れるわけではない
、うん、あの時々窓から顔を出すらしいんですよ、
うん、うーん、神秘的ですね。
国民は見たいばっかりだ、それが。
そうなんですね、
崇めたいわけですよね。
そうなんです、そうなんです、
会えたらラッキーみたいな、
ラッキーみたいな。そうこうしてるうちに夜が明け始めて、
うん、
で王宮の広場のところで王宮の建物にこう日が当たるのを見ながら過ごしたんですね、
うんうんうん、その王宮は、まあ、私建築はあんまり詳しくないんですけど、うん、どんな感じなんですか。
それはまた後で
いいんですよ。あ、ごめんなさい
今日はマーさんがやっちゃうんですか。
じゃあ興味があるとね、先走っちゃうね、
うん、先走っちゃいかんらしい
本当だ。
で、朝日が昇るとね、一気に人が増え出すんですね。
それは現地の人、
現地の人です、
うんうん、
ほとんどが現地の人ですね。まあ本来観光地なんですけど、
うんうんうんうん、
朝の本当に夜明けからしばらくの間は、うん、多分朝一の人たちにその場所を開放してるんですよ。
広場、大きい広場があって、 そこで位置をやるんだ。
そうですね、大きい広場とかその一帯の道にあちこちに朝市が出ていろんなものを売ってるんですよ。特にその時お祭りの時期だったんで、うん、ティハールに使うマリーゴールドってさっき言った黄色いお花であったりとか、
綺麗だろうね、
いろんな綺麗なお花とかを売ってたりとか、うん、
あとは何、お野菜とか売ってる、
野菜も売ってますね、
うん、
あと日常製品であったりとか、現地の人が普通に買うんだろうなっていうものがいっぱい売られてて、
いいですね。
で、人もいっぱい来てるんですよ、
うんうんうんうん、
すっごい活気かと思うと、うん、ヒンドゥー教の牛とかがいたりとか、ノタノタといたりとか、ハト、うん、とかもガンガンいっぱい来たりとか、
あ、想像できる ね、
ね、いいね。
そうなんですよ。だからなんかしばらくの間、うん、ちょっと夢の中を歩いてるみたいな感じが朝早かったんで、あんまり気に入ったんで、
うん、
その後3回も行っちゃったんですよ。
その雰囲気がいいわけだ。
そうそうそうそうそう。で、結局、うん、王宮の中に入るのに、その750円の券で入るらしいんで、
うん、
最後の1回はその券買いました、750円出して。
でも、よっぽどですね、
うん、じゃあ。王宮入りたかったんで、なんか。
王宮は朝一以外にも。
朝一は入れない。広場に入る段階で、
750
円取られてチケット渡されて、
うん、
それ持ってると、王宮の入り口から王宮の中にも入れる、
うん、じゃあその朝750円払わないで入った場合は王宮の中には行けない、
うん、そうですね、王宮広場でブラブラできるわけで、
ね、なるほど、危ない危ない、
そういうことなんですよ。 その日の9時半からですね、うん、大人として車を1台借り切っておりまして、
じゃあ出し
ちゃいます。
1人で。1人で。
かっこいい。
でもね、うん、僕本当に思うんですけれども、うん、長期旅行の正解と短期旅行の正解は違うんですよ、うんうん、模範解答と言ったらいいのかな、
こ、うんうん、うするべきみたいな、
そう、ね、
違いますね。
長期旅行だったら
スタイルは変わるよね。そう、どうしても
長期旅行だったらもうバス使ったりとか、うんうんうん、タクシー使うのでもキワッキワまで、ね、値引き交渉をするべきなんですよ、時間かけてね。だけど短期旅行はその時間をお金で買う、うん、ちょっといやらしい言い方
で、まあ、でもそうですよ ね。
おそらく僕が思うに、うん、仕事してる短期旅行者の正解だと思うんですよ、
う
ん、
そうだ、
若干ちょっと高めなぐらいのお金を払ったかもしれない。
それ金額聞いてもいいんですか。
地球の歩き方だと65ドルが相場なんですけれど、うん、1日、うんうんうん、私はなんかちょっといい車だよっていうふうに言われて70ドルを払いました、うん、
大人ですね。
大人。ただ
ちょっといい車ってどういうこと。
日本車。
どこでそれチャーター、
ホテルで、
あ、うん、
で最初は 4カ所ですよと、うん、スワヤンブナートと、うん、ボダナートと、うん、バタン、パシュパティナートというところ4カ所で1日それだけですよというふうに言われてたんですよ、
うん、
まあでも地球の歩き方見せて、うん、高いよね、2カ所加えてっていうことでティミっていうカトマンズの郊外の街を1個加えてもらったんですよ。これでどうですかって言って、
うんうんうん、
まあ、OK ですと、
うんうんうん、
70ドル、うん、ティミプラスティミ OK ですというふうに言われて、よし制約っていうことになったんですね、うんうんうん、
それガイドなしでチャーターのみで
70ドル、ね、はい、
はい、
まず行ったのがですね、うん、スワヤンブナートというところなんです。
なんか聞いたことある。
カトマンズのちょっと郊外にあって、うん、まあ、カトマンズの街を一望できるような丘の上に
高台なんですね、
あるチベット式の仏塔なんですよ。
仏塔なんですね。
そう、
うんうんうん、
チベット式の仏塔ってこう下が鏡餅みたいに丸くなって、
うんうん、
その上に金色の塔が立ってるような、ビヨンと立ってるような、うん、ネパールの仏塔はかなり個性的で、うん、仏塔のですね、四方に目が描かれてるんですよ。
あー、目、
目
かわいいですよね、あの絵。
かわいいし、うん、ちょっと神秘的な目なんですよ。切れ長の目が描いてあって、
はいはいはい、
お二方のお土産で、
はい、紅茶を
渡したんですけど、その図柄がまさに、
うん、スーさんからお土産いただきました、
ネパールのチベット式の仏塔なん
です、う
ん、
これいいですよね、この絵。
切れ長の目で、うん、鼻がなんかちょっとハテナマークの上みたいな、そういう図柄。
面白いこと言いましたね、
うん。地元の人にも信仰されてて、仏塔の周囲にはぐるっとマニグルマって知ってますかね。
マニグルマ、
一回ぐるぐるって回すと一回お経を唱えたのと同じ
功
徳があるという、
こんな簡単に済ませていいのか
っていうのが、でも、うん、その仏塔の周囲にずらーってマニグルマが何個も並んでて、
ぐるぐるぐるぐる回せるんですか。
一個一個くるくる回しながら時計回りにみんな、
めっちゃ楽しちゃうやつでしょ。
そうそうそう、どんだけ功徳があるんだっていうぐらいにマニグルマが並んでるんですよ、
うんうんうんうん、
さっき言ったようにですね、うん、ヒンドゥー教の人も、うん、本来のチベット仏教の信者も、うん、わけ隔てなくここに来て、うん、
ぐるぐる
させるんですよ、
うん、
ボダナートっていう、うん、チベット式の仏塔もあるんですけど、うん、それはこのスワヤンブナートもう 2、3倍、何倍も大きくしたような規模が大きい塔なんですけど、
うんうんうん、
個人的にはですね、スワヤンブナートの方が好きですよね、
うん、こじんまりとした方が、
はい。次にですね、バタンというところに行ったんですけれども、うん、これは訳あって後で話します。
わかります、
はい。その後に行ったのがですね、ティミ。個人的にはこの街が本当に大好きで、
うん、
車貸し切りなんてことになったら、うん、絶対に訪れてほしいです。どういう街かというとですね、陶器作りの街なんですね。
へー、
陶器作り、
陶器を作ってる
街。陶器作ってるんだ。
そう、
うん、
でそこに着くとですね、村に近い町っていうんですかね、
うんうんうん、
目抜き通りみたいな通りが一本坂道の上をずっと通ってて、
うんうん、
そこをずっと上に登っていくんですけれども、
うんうんうん、
集落のあるのがその道の両側ぐらいで、うん、ちょっと外出ると農村みたいな、
ほんとちっちゃいところだ。
ちっちゃい町なんですね。ただその目抜き通りみたいな通りがそこそこ長くて、
うん、
その陶器作ってるところを歩いて10分ぐらい行かないとそこに着かないんですけど、
うんうんうん、
でもそこの道を歩いてる間もすごくなんか気持ちがいいというか、
うんうんうん、
人々が素朴なんですよ。
うん、
特に子供がすごく可愛らしくて、
うんうんうん、
カトマンズとかバクタブルとかちょっと街に行くと何人かお金をください系のことがいたりとか、
いるんだね。
そこよりもちょっとスリルないところに行くと、お菓子買って10円ぐらいのお菓子を買わされたりとか。
ああ、もう最近はやっぱそういうもんなんですね。
多分このお菓子買ってが20年後バッグ買ってになるのかなって思いながらこうお菓子を買ってあげたりとか。
何を想像してるんですか。
まあ日本
かな。
はい。
そのティミっていう町だと純粋にこう喜んでくれたんですね。
写真撮って、
写真撮って女の子とかも可愛らしい顔して撮ってくれたりとかで、何人かでこう遊んでる悪ガキたちみたいなのも撮ってよって近づいてって撮ってやって見せると、ちっちゃい子でも英語ができるんですね。I'm famous って言いながら撮って、だから僕のことなんか雑誌の記者かなんかと勘違いしたんですかね。有名になったーってみんな喜んで去っていったんですよ。
それはでもスーさんのカメラから出ることはないですよね、世に。
うん、ツイッターにあげたけどね。
あ、そうかそうか。あ、じゃあちょっとフェイマスだから。
ちょっとフェイマス、ちょっとだけフェイマスに。
うん。
学校の教育は英語を受けてる感じなのかな。
授業は英語で受けてるらしいんですよ。
ああ、そうか。
だから子供の頃から少なくとも日本人よりは何倍も英語上手ですね。
そのイギリスとの関係だけあったみたいな
話してたから。だと思います。
ああ、
その関係もあるとは思います。はい。だから基本的にほとんどの人が英語が通じますね。
あ、じゃあ楽ですね。
そうなんだね。
そうです。
ちょっと意外。
歩いてる人もみんな素朴な感じがするんですよ。そういえばこの街、陶器作ってるのに、その陶器をお土産に売ってたりするような店もないんですよ。ネパールの街の面白さって、なんていうんですか、建物の棟が上を見る、上から見ると、炉の字であったりとか、この字になってる。
はいはい、
うん、だからヨーロッパの街ってよくそうなってるんですけど、ね、うん、例えばこう広場の周りを建物がこう周囲ぐるっと囲んでたりとか、ああいう感じで街のあちこちにちっちゃい広場が点在してるんですよ。
そういう設計で作られてた
のかな。そうなんですね。あの、ネパールの伝統的な家屋っていうのが、基本的にそういう作りになってる
んですよ。パティオっていうか、なんだろう、中庭的な
中庭があるんですよ。
小広場みたいな。
そう、各家に、各家が全部炉の字型になってて、
ちょっと私燃えちゃうね、それ。
燃えちゃう、燃えちゃう。
燃える、ね、
燃えちゃう。
うん。
中庭があって、それが大きくなると広場になるっていう、そういうイメージ。
いいね。
これは季節的なものだと思うんですけれども、収穫してきた多分お米なんだろうな、うん、お米を布を敷いて、うん、その上にもみ、もみを、はい、種もみなんだかな、
うんうん、
をあの広げて干してるんですよ、うん、
いいですね。
もうそれだけでももう和むじゃないですか、う
ん、和むね、う
ん、で、うん、その横に焼き上げる前の陶器が並んでるんですよ、干してあって、もうその陶器がね本当に大好きで、
うん、
そういう光景があるかと思うと近くの広場で、うん、なんていうかな、土盛りがしてあるんですよ、
うんうんうんうん、
なんかまるでダンゴムシみたいな形の、うんうんうん、ナウシカのオウムみたいな格好の土の塊があるんですよ、うんうん、でなんだろうと思って見ると、うん、それがね釜なんですよ、
う
ん、
パッと見単に土が積み上げてあるだけみたいに見えるんですけど、でそこにポツポツポツって穴が開けてあって、うん、そこから細く煙が上がってるんですよ、でその土の中では陶器が焼かれてるんです、焼いてるんですよ、
うん、
で近くのところ歩いてると、うん、そういう土釜がぐわしゃって壊してあって、だから焼いた後その土が、まあ、全部壊して、
はいはいはいはい、
中から陶器、うん、陶器って言ってもそんな簡単な釜なんでほとんど素焼きに近いよ、
ですよね、
植木鉢みたいな色をした陶器を取り出してるんですね、そんな光景をなかなか日本にないじゃないですか。
合理的という言葉ではないですよね。
ない。なんかよくわからないですけど。
なんとなくですけど。だって毎回壊すんですよ、ね。
毎回壊すんです。多分。おそらく、一回一回焼くたびに、その土盛り作るんですね。おそらくは。
で、こう取り出すために壊す
んです。壊すんですよ。
マーさん好きそうじゃん。
そう、瀬戸に行った
しね。あ、ね、あの、うん、
焼き物
焼き物をやり
してましたよ、ね、この前、ね。
行ってきたらどうですか、土、土釜作りを手伝ってはいかが。
あ、そこからですかね、やっぱり。
ここからやったらもう感動だろうね、出来上がったらね。
ですね、
これ以上なんていうんですかね、あんまり観光に怪我されないように
ね、いいですよね、
すごく祈ってるんですよ。
そのまま残っててほしいですね。
今日まあこんな風に言っちゃいましたけど、
うんうん、
本当あんまり言いたくないというか
みんな言ってくれるなよ、
行くな
よ。
ティミ
ティミ
ティミ、
本当に良かったですね。
陶器の町、
そう、すごく個人的にはものすごく好きな町ですね。 あのこの日の最後に行ったのはですね、うん、パシュパティナートというヒンドゥー教のお寺なんですよ、
うん、
でこのお寺っていうのがネパールで一番格が高いとも言われているヒンドゥー教のお寺で、うん、ガンジス川の支流でパグマティ川っていう川があって、うん、あのそのほとりに立ってるんですね、うん、
へえ、神聖な川だ。
だからその川の水は全部ガンジス川に流れてるんですよ、うん
う
ん
う
ん、
すごいじゃないですかそれ。
おお、聖地ですね。じゃあ
そうなんですよ、うん、そこは、まあ、簡単に例えるならばネパール版のバラナシなんですよ。
あ、
だから、
うんうんうんうん、カト
マンズで亡くなった方はそこで全て仮装にするんです。
あ、本当にそ
こに、そういう感じがあるんだ。
はい、
へ、
仮装にするんです。でちなみにそのパシュパティナートでチケット買うあたりのところに、うん、自分で勝手にガイドを始める人がいるので、あ、出た出
た出た大抵出てきますよね。
いますね。
でもインドチックですね、
う
ん、
そうそう、インドチックですね、
ね、
うん、でもその人の話が結構面白かったので、うんうん、まあ、多少取られてもいいかと思って、
うんうん、
で実際に話聞きながら、うん、あの歩いてると、うん、いろいろ面白い話をしてくれて、
当たりですね。
そう、
じゃあ
なかなかその一人でフラフラしてたら分かんないようなこととかすごく教えてくれるんですよ、うんうんうんうん、あのそのパシュパティナートの裏側の方に老人ばっかりのいるところがいて、
うんうん、
あ、ここはあのもうすぐ亡くなる老人が死を待ってるところです。
え、あ、そういうエリアがあるってこと？
あるんですよ。
そこで死を迎え
迎えて
川に
流してもらうために身寄りのない老人なのかな、
うん、
そこで暮らしている老人たちがいたりとか。
仮装流す？どっち？
そう、あ、仮装して、
仮装して流すの？
そう、
あの川の上で仮装する、
川の岸辺でね、
うん、そうそう、でもそのずっと、
うん、そうなんですよ、うんうん、あの臨世輪廻転生を信じてるんで、
うんうん、
死んだらヒンドゥー教の国では多分基本的にお墓がないんです。普通の人には
ないですね、
うん、ヒンドゥー教はお墓がない、
お墓が基本的にないんですよ、
うん、
昔は王様でさえも亡くなった時には墓を作らずに、
うんうんうん、
そのお寺の一番上流の一番いい場所で仮装にして骨と灰を川に流せたんですね。あのサドゥーのいる地区に連れてってもらったから、うん、サドゥーって知ってます？
何ですかそれ。
あのインドのヒンドゥー教の修行者なんですよ。ぱっと見奇人変人みたいに見える人もいらっしゃる。それに関してはですね、柴田哲之さんの写真集でサドゥー小さな柴たちというのがですね、もう大変素晴らしい名著ですね。
見てみます。
素晴らしい写真集なので、あのこれを見ると、うん、サドゥーがどんな人たちなのかっていうのはすごくよくわかります。
それをスーさんもう見てったわけだ。
はい。
いました、いました。
いましたね。
そうなんだ。
そういう倉庫してるうちに川べりに着いたんですよ、うん。で、何をしてるのかなと思ったら、亡くなってる方をオレンジ色の布を上にかぶせて、
うん、
まず川でお清めを、うん。
やっぱりオレンジ色なの？
オレンジ色でしたね、布が。
うん、
お清めをされて、
うん、
その後、仮装台の方に持って行って、下に薪を組んだ上にご遺体を乗せて、
うん、
藁をかけて、うん、その後遺族の方がぐるぐる周りを回って、油をかけて、で火をつけられるんですね。
それは何？観光客が行けるとこなの？普通に。
行ってもよし、ね。
行ってもよし。
はい、
多いんですか？
まあ、でも日常風景なんですよね、
向
こうからすると。
何人かあのいました。写真撮ってる中国の方もいましたね。私も、まあ、若干撮らせていただいたんですけれども、あ、これバラナシだったらもう半殺しの目に遭うそうなので、インドのバラナシではやめてください。
あ、そうなの？あ、それ
初めて聞いた。ただ、このお寺、では、うん、まあ、あまりよろしくはないんでしょうけれども、
うん、
危害を加えられるっていうことはないらしいですね。ただあの必ずご遺族の感情に配慮して、
まあ、もちろんもちろん、
ね、あのこっそりと撮っていただきたいですね、
うん、
でその写真撮ってる中国の方がつかつかつかって近づいてきて、うん、ごめん、もうこの煙と匂いがたまらないんで、
うん、
君のしてるマスクもしあったら分けてくれないか。
ちょっと
中国語で、
なん
か話しかけてきて、
もうなやっぱ中国人に間違われたの
だと思われたん
ですよ、ね、どこだと思われてた、
どこだと思われて
しかも会話できちゃうしね、
本当に、ね、ごめん、今ちょうどホテルに置いてきてないんでごめんみたいな、そうか、 大変つらいなって言いながら写真をあの撮ろうとしてるみたいな、
それでも写真は撮ると、
写真撮っちゃうんですね。
さすがですね、
いやもうすごいですねここはって言いながら、僕もっとすごいところ見たことあるよ、
うん、
チベットでは、人の体を切り刻んで、あの上に掘り投げて鳥に食べさせる、
あ、競争ってありますね。そう、あ、そうか、チベットだ。
そうなの、
僕は見たからそれの方がえぐかったよっていうことを、
中国人がそう言ってたの、
いや切り刻んでのくだりは知らなかった、
知らなかった、
ポンって捨てて競争って思ってました、
でっかい包丁で切り刻むんだ、っていうかあんたなんでそんなもんバカ見てるんですかって言いたくなったんですけど、
まあそうですよね、
ご遺族の方なんかはその場で頭を剃って、男性なんですけど、頭を剃って白い服を着てお清めをしたりとか、でしばらくの間その白い喪服みたいなの着てるんだそうですね。
ああ、喪に服す感じ
ですね。そうですね。そうなんですよ。で、本当にそこに行く時間として一番おすすめなのがやっぱり夕方なんですね。
どうして？
ちょっと離れたところで、煙がこうスーッと何本か立ち上ってる背後に夕日が沈んでいくんですよ、なんかその風景が本当になんかまるで黄泉の国に来たような、
そうだね、
なんかまるでこう世界の終わりの姿を見てるような、
世界の終わり、
っていうのはこんな感じなんじゃないかなっていう、
人が何かに帰っていく姿ですよね。
そうなんですよ、
それを感じられるんだ。
実際に人がまあ、5、6体ぐらいのご遺体が火をつけられて燃えているお姿を見て、夕日が沈むのを見てました。
いいですね、そういうのは。
そうなんですよ。で、まあ、その後、